ご理解第59節。習うたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したといえば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びちゃう。神様のおかげで今日の私があると悟った時から本当の信心ができるのに、反対にかえって後ろ足で砂をかけていくような人もある。神様のおかげで今日の私がある、いわば成り行きの中に育てられ導かれということでしょうかね。そして今日の私がある。この師匠大坪宗一郎氏の哀楽理念の母体とも言われる成り行きを大切にとか尊ぶということ。昨日も申しておりますが、その今朝はまた続きになろうかと思いますが、おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びちゃと。おかげを受けてくれればと、そのおかげを受けてくれればと言われる、くれればですからね。そのどうしたら、まあこれはくれれば、いわばいわゆる英語で言われてたりいたしますが、家庭法ということでしょうかね。もしこうすれば、もしこういうふうにしてくれればというわけですね。ですからみんながみんなおかげが受けられるとはおっしゃっておられない。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、自己も喜びしたと。では問題は、そのどうしたらそのおかげを受けてくれればと言われるおかげを受けることができるのかということが、まず大切なところになろうと思いますね。神様がおかげを受けてくれれば喜びだと言われる、そのおかげを受けてくれればをどうしたらおかげを受けることができるかということになるわけですけれども、これはまあいろんな先生方がいろいろな、その先生のご流儀で受け、まあ、おかげの受け方がいろいろあるのでしょう。その先生のご流儀、ご流儀というものがありますから、師匠も教えてくださったことが、教えてくださったことがあります。あるところでは御霊様関係、御霊様を大切にすることによっておかげを受けられるとか、ある先生などは、それこそ昔は大払いですか、その相談に来られた信者さんの内容によって大払いを5巻あげる、10巻あげる、あるいは100巻あげるという、そのことによっておかげをいただくとか、まあ荒行和行のようなものをしておかげをいただくとか、いろいろなおかげのいただき方があるものだが、けれども師匠大坪宗一郎氏のもとでいただくおかげというものは、まさに教祖様が教えてくださるおかげは我が心にありという、我が心を持っていただくところのおかげを持って、まあお道の真髄だとされるわけですけれども、そこに至るもう一つ手前のところの、いわゆる大坪宗一郎氏の師匠のご流儀というのでしょうかね。哀楽ではこういうことによっておかげをいただくという、そのご流儀の一つが、まあ端的に言えば成り行きを大切にすることによっておかげをいただくということになるのではないかと思いますね。言葉で表現すればそういうことになりましょうか。成り行きを大切にすることによっておかげをいただく、おかげがいただけれる なぜか、それは成り行きは神様のお働きだから、氏子を幸せにせずにはおかんという神様のお働きだから、その神様のお働きを真正面から受けるときに、神様が私ども真実の幸せの道へと導いてくださる。これが師匠大坪宗一郎氏のもつれのご流儀の第一と言えるのではないでしょうかね。ある、これは昭和56年だったと思いますが、その当時はまあ胃潰瘍で入院してたのか、まあもう仕事に行ってたのか、まあどちらかはっきりしませんが、とにかく仕事が終わった後でしたね。その夕方5時か6時か、まあ仕事が終わった後ですね、5時か6時か、もうその過ぎた頃だと思いますが、その頃から伊万里をまあ出ました。それで、山田さんと一緒に、まあ、山田さんが運転して連れてってくれたのかな、連れてってくださったのか、それからいわゆる夕方からというのでしょうか、愛楽教会に参拝に参りました。ですからもう多分6時か7時ぐらいからに今寮出たのではないかと思いますね。私のところはまた今寮からさらに30分ほど行った田舎の方ですから、長崎県との県境に近いところですから、浦の崎と言いますが、その山田さんはまた今寮からまあ 2、30分、私とはまた別の方向に離れたところですか。それが迎えに来てくださったのか、今井で落ち合ったのか、とにかく私のところからは2時間半ぐらいは愛楽までかかりましたね。久留米の愛楽までは。ですからその今井からは山田さんが運転してくれたのかな、くださって一緒にお参りしました。それがもう夜ですから、愛楽に2時間以上かかって着いた頃にはもうお引けが、夜のお引けが済んでおりました。いわゆる9時過ぎですね、9時過ぎ、もう10時近くあったのではないかと思いますが、夜の10時近くに着いたと思います。ですからもう教会はまあどこも明かりを消して、廊下の明かりだけがついているということでしたね。廊下の、まあ、あれは何ですかね、足元の明かりですね。そしてお披露前に入らせていただきましたけれども、お披露前はもう御神灯がついているだけで、みそは下がっておりますし、誰もおられない、真っ暗ですね。真っ暗な御神灯だけの明かりがついているお披露前に山田さんと2人で、まあもちろんその前に手洗いの水を使わせていただき、そして上がってお披露前に来させていただきました。もう辺りはもう誰も、修行生も誰もおられませんでしたね。そしてご神前の明かりだけがかすかについている状態でしたが、そういう中でお披露前の畳に、まあ、正座をさせていただき、今は椅子でしょうけれども、昔は畳ですが、畳で正座をさせていただき、ご祈念をさせていただいていましたら、まあ無事に着かせていただきましたというわけですね。そうしましたら、山田さんがまあ今は椅子ですから、椅子で眠るということはないのでしょうか。昔は畳でうつ伏せに、まあうつ伏せというのでしょうかね、でご祈念させていただきますから、まあ、山田さんが疲れてそのまま寝入ってしまわれたのですね。隣でいましたけど、隣にご記念していましたが、まあ明らかにまあ寝入ってしまわれたという感じでした。それでまあこちらとしてはもう10時近いですから、明日のこともあるから早く裏の お部屋に行って休ませていただこうという流行る思いがあるわけですね。 こちらは早くお布団の中で休みたいと思う。しかし隣では山田さんがご記念中にまあ寝入ってしまわれたと。さあどうしようか、起こそうかと思いましたけれども、まあ待てよと、ここは日頃黙って納めるという教えをいただいているから、これは黙って納めようと。まあどうなるか、ここは一つ起こさずに、起こしたいけれども起こさずに黙って納めて、まあ起こうと言って思って、まあそう思ってご記念しておりましたら、どれくらい経ったのでしょうかね、5分か10分か、時間は全く分かりませんが、しばらくして山田さんがふと顔を、まあ、上げられました。その何ですか、うつ伏せになってご記念していたものを上げられた、顔を上げられたわけです。あ、起きられたなと。それでさあ、それなら今からその斎場裏ですねの、まあ、ご信者さんが休まれるところがありますが、そこに行って休もうと、休ませていただこうと、まあ、布団もちゃんと用意してありますから、まあ、自分で敷くわけですけれども、そのそちらに行かせていただこうと、山田さんと一緒にお昼前を出て斎場の裏の方に向かっておりました。そして礼拝堂、師匠がおられるお部屋ですね、その礼拝堂の前の入り口への、礼拝堂入り口への廊下がありますが、そこのあたりを通って礼拝堂の方に入りをしていましたら、その修行生部屋の方、斎場の裏の方ですね、そちらの方からある先生が歩いて来られました。正則先生でしたね。そしてそこでばったり、まあばったり出くわして、さあ、いいところに来たねと、今から中村哲美先生のところで、まあちょっとおみきさんをいただいていると、他の信者さんも来ているから一緒に入らないかと、まあ誘われたわけです。ですから、あ、そうですか、それならまあお伺いしますと言って、その正則先生の後について行き、その哲美先生のお部屋に行かせていただきました。そしてそこでびっくりしました。まあそこには、まあかねて一度はお会いしてみたいなと、お話を伺ってみたいなと思っていた、その当時まあ有名であった堀内先生がそこにおられました。そして堀内先生行く足からですね、そしてもう一方は臼杵の方から来ておられました。その志賀さんという方ですが、その臼杵の方から来ておられる、大分の臼杵ですねから来ておられる方がおられました。私とはいわば九州の端の伊万里から、そしてもう片方の端の臼杵からと、そしてまた少し上の方の行く足からと、まあ点で普通には合いそうにもないような者たちが哲美先生のお部屋であったということになりますね。そこに合わせていただき、そこでまあ新人話がに花が咲きましたね。でまあおみきさんも入りながら、まあ夜の10時過ぎからになりましょうか、新人のお話をさせていただき、その気がついた時にはもう朝の5時のご記念が始まっている時間でした。まあ一晩中新人のお話を、何をその内容は忘れてしまいましたけれども、そのそういうふうに新人話に花が咲いたということでしたね。時間も忘れてというのでしょうか。それで気がついたら5時のご記念になっておりましたから、そのみんなでお披露前に向かわせていただいたように思いますが、そしてその時に私が実感しましたのが、なるほど、あの時に夜10時前に着いた山田さんがご記念お昼前で寝入ってしまった、 私が起こそうと思ったけれども、これを待てよと、黙って収めてみようと収めた。で、山田さんが目が覚めるまでじっと待っていた。ああ、あれは黙っておってよかったな。そしてまたその休もうかと言って思って斎場裏に行こうとしてた。そしたら途中で礼拝堂の前で正成先生に出会った。そして、さあ今からみんなで、まあおみきさんをいただいているから一緒に行きませんかと、一緒に来なさいということで、そこに行かせていただいた。そしたらそれこそ日頃、昔と言いましょうか、その頃ぜひ会ってみたいと思っていた保術先生にも会えたと。そして臼杵の方からのご信者さんにも会うことができた。いわばそこで信心話に一晩中花が咲いた。いわばおかげを受けたわけですね。その黙って収めたおかげで、さあ今からどうですかと言われた、その成り行きをいただいたおかげで、それこそ思わぬおかげに展開していった。なるほど、黙って収めたら、成り行きを大切にしたらおかげをいただくもんだな、という実感。まあ一つの実験をした、そこに実証をいただいたということでしょうかね。それで私の中に、腹に入ったのが、なるほど、黙って収めるというのはまあ聞けるなと、成り行きを大切にするということは効果があるんだな、ということが腹に入ったような感じがいたしますね。ですから、まず成り行きを大切にするということは、その成り行きをいただくということだと、まあ分かりますね。よくご飯を食べるときに、いただきますと手を合わせていただきますね。いわばいただくということは、まあ受けるということになりましょうかね。いわゆる食べるわけです、いただくのです。ですから、成り行きを受けるという表現では少し足りないような感じがいたしますね。やっぱりいただくと表現した方がいいように思いますけれども、そのもしあそこで、いやもう正成先生が今からどうですかと言われた時に、いやもう眠いから寝ますと、裏で休ませていただきますと、その成り行きを受けなかったら、いただかなかったら、それから後の展開がなかったわけですね。おそらくただ後ろの部屋で休ませていただいて、朝起きてご祈念をして、そしてお届けをして帰ったというだけのことだったでしょう。いわゆるそこに出会いがなかった。そのさあ今から哲美先生の部屋に行きましょうと言われた、その成り行きをいただいた。そしてそこからおかげへの展開へと、思わぬ展開へとつながったわけです。ですから、まず成り行きを大切にするという、その大切にするということの内容は、その成り行きをそれこそ黙っていただくということでしょうかね。まずはその成り行きをいただく。まあその前には、まあ受けるという表現があるのかもしれませんが、ただ受けるというだけでは少し足りないような感じがいたしますね。その成り行きをいただくということが、その成り行きを大切にするということの内容の一つであろうと思いますね。黙って受けたということには、黙って収めるということの内容には、泥の心の内容もやはり含まれるのだと思います。受けるということですね、いただくということになりましょうね。その成り行きを大切にするということの内容の一つは、その身の上に起こってきた成り行きを受ける、いや受けるという以上にいただいていこう、いただこうという、その姿勢であるということですね。そこから思わぬおかげへの展開がある。そういう働きが、成り行きをいただくということの上に起こってくるということですね。ですから、その成り行きをいただくということを、もしあそこでいただいていなかったなら、いわゆる自分の牙城牙役を 出して早く休んでいたなら、次の成り行きのおかげへの展開がなかったと思いますね。ですからまずはおかげをいただかねばならないと言いましょうか、おかげを受けてくれればという、そのおかげを受けてくれればと言われるおかげを受けるためには成り行きを大切にする、身の上に起こってきた成り行きをいただいていくということが、まあ、一つの前提条件になろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。